かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに林田さん、
はい、
今年もじゃないや、今週も
お正月ですか気分は。
いや、まあ夏真っ盛りでございますけれどもね。
8月に1月気分っていうのも随分と時差が終わりになる。
もとい、はい、今週もですね、全国各地からまた世界各地からメッセージを頂戴してまして、
はい、
アメリカからも届いたりしてますが、アメリカのメッセージがちょっと長いので来週に回しましてですね、日本国内の方のメッセージをご紹介しましょう。
はい、
ラジオネームガオムーさんです。久しぶりにメッセージします。コンビニの店員から公務員にクラスチェンジしたので、キカラジをリアルタイムで聞くことができるようになりました。めでたい。どういうことなんでしょうか、ね、職業を変えたということでございますね。
つまり土曜日の夕方の長崎の本放送の時間帯にラジオを聞くことができるようになったってことなんでしょうね。
ということなんでしょうね、おそらくね。キカラジエリートの方でございましょう。
はい、
お部屋脱出のため、汚れた部屋と書いてお部屋と読むんだと思いますけれども、押し入れのコスプレの衣装を処分しました。2万円になりました。
売ったんだね。
200万はかけたような気がする。おー、やっぱ高いんですね結構ね、コスプレの衣装ってね。
自分で作ったわけじゃなくて購入して揃えたわけですね。
そうですね、きっとそうなんでしょうね。思い出はプライスです。その通りですが、大森さん、
でもこだわるものですよ。この大事にしていたものがこの価格しかないのかっていうのは結構ショッキングなことだったりしますけどね。
200万が2万円と思うとね、結構重たくもありますが、いやいや、思い出はお金にできませんよガオムーさん。
買い難いよ ね。
いや、よかったよかった。ということで本編へと参りましょうか。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは昔の模型紙編スペシャル、模型情報元編集長加藤聡さんのインタビューでございます。
いや、なんとなんとなんとですよ、
うん、
現在加藤さんが社長をしてらっしゃる会社の広報担当の方がキカラジオをお聞きになっていて、よかったらうちの社長にインタビューしませんかと、あちらからご連絡をいただき、今回の電話インタビューとなったわけです。
ご電話をいただいたわけですね。
向こうから
願ったり叶ったりでございますね。
願ったり叶ったり、まさか予想もしていなかった展開でございます。
はい、
加藤さんが社長を務めていらっしゃる会社、株式会社キャラーニでございます。インターネット通販キャラーニ .com の運営をはじめ、キャラクターグッズやデジタルコンテンツの企画制作製造販売を手広くやってらっしゃいます角川書店グループの会社でございます。
はい、
はい、お電話つながっております。加藤さん、こんにちは。
あ、こんにちは、加藤です。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、
加藤さん。
はい、
私村山でございますけれども、
はい、
今何とも言えない感慨興奮に包まれております。
いやいや、
だってあの加藤さん、
はい、
編集長って呼んでいいですか、編集長。
いやいや、昔は編集長でしたね。はい、
加藤編集長、
はい、
私たちですね、ガンダム少年、はい、模型少年にとってはですね、模型情報というバンダイが発行していたあの冊子はですね、本当に楽しみにしてましたもん。
うん、ありがとうございます。昔の話でちょっと忘れてますがね。も
う、いえいえ大丈夫ですよ。ちゃんと加藤さんの元にはですね、私がモデルグラフィックスで読み取った加藤さんの当時のインタビューを資料として送っておりますので。ね、
村上さんがなんか当時のことを資料を送ったんですか。
送りました。なんかよく覚えてらっしゃらないということだったので。
そう覚えてないですね、はい、
あ、それでもうだいぶ蘇って、ね、今日は話をすると
多分ね蘇ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そもそも模型情報というこの冊子はですね、
はい、
当時バンダイから、模型会社から発行されていた1979年から始まった本だと思いますけれども、当初は、はい、加藤さんがお一人で作ってらっしゃったんですよね。
そうですね、入社して間もなくですね、先輩社員がした新製品ニュースっていう問屋さん向けの、チラシのようなものがあったんですね、
はいはい、
月に1回発行して、片面がスケールモデル片面がキャラクターモデルの新製品を案内すると、というものだったんですけれども、PR 紙を作りたいと私は思ったんです、
はい、
で、まず参考にしようと思ったのがタミヤニュースだった
ので、ね、
当時のプラモデル業界というともうタミヤ模型というとね、三千と輝く巨人みたいな感じで、
うん、
みんながこう憧れるわけですよね、
あ
のデザインセンスというか開発姿勢というか、はい、みんな模型メーカーはタミヤさんを目指していた
目標に、
はいはい、で私もそのタミヤさんにはかなり、聞いてファンですね、タミヤファンみたいなところがありまして、で、PR 紙を作るときにタミヤニュースのようなものを作りたいと思ったんですが、どう真似してもうまくいかないだろうと、はあ、ということで真逆のですね、漢字4文字模型情報という、かなり、ベタなタイトルで、しかも縦組というタミヤニュースの反対のようなことをやってみようというふうに思ったわけですね。
サイズはちょうど B5 の半分ぐらいで、タミヤニュースと模型情報同じぐらいのサイズだったと思いますけれども。
そうですね、いわゆる封筒に入るサイズですね。
はい、
はい、
あ、なるほど、タミヤニュースはカタカナで、バンダイの模型情報は漢字だったわけですね、はい、
そうですね。
そして縦組横組の違いがあったと、
はい、
加藤さんが株式会社バンダイ技術部デザイン課販促係時代のお話ということですが、その模型情報が何といっても評判になったのはやっぱりガンプラブームを抜きにしては語れないと思うんですが。
そうですね、
聞くところによりますと、はい、ガンダム放送当時加藤さんはガンダムのことを知らなかったそうですね。
そうですね、放送時間5時半ぐらいですかね、
はい、
ですから、仕事一生懸命やってるんで、そのビデオです録画するというようなこともしてなかったんで、
はい、
知らなかったんですね。で、模型情報編集部っていっても私一人なんですけども、そこに読者からこうすごいよ、ガンダムっていうのは面白いんだよ、ぜひ商品化してくれっていうのはいっぱい来まして、それでおっと思って、開発の方と一緒にガンダムやろうよって話になったのを覚えてますね。
ということはガンダムの開発は模型情報の読者がきっかけになってるわけですね。
そうですね、かなりユーザー読者からの声が大きかったと思います。
林田さん、これ貴重な証言ですよ。
そうだね、
すごいな。そして伝説の300円の144分の1ガンダムが発売となったわけですが、当時の反響というのはすごかったでしょう。
ですね、一部の人たちからは、ね、かなり、よくやってくれたというのがあったんですけど、爆発的というのはちょっとタイムラグがあるんですね。年末に映画3部作みたいなのがありました
よね、はいはい、
あれからですかね、年が明けて全国的に爆発的ブームになったというのを記憶してますね。
ということはやっぱり最初喜んでいたのは、例えばホビージャパンを毎月読んでるようなマニアの皆さん。そうです
ね、かなりマニアックな人たちですね。
そうですか、はい、でガンダムの映画が3部作が公開される頃から段階的に、
そうですね、一気にいったって感じですかね。
ニュースの映像にもなりました売り場の行列とか、あと静岡のバンダイの工場を直接訪ねてきたファンもいたんだそうですね、
はい、そうですね、一番驚いたのは北海道から車を飛ばしてきましたと。確かに札幌ナンバーでしたね。
そうですか。
すごかったですよ。
それは何を見せてくれってことだったんですか。
いや、売ってないんで直接買いたいんだと。
おお、買い付けに、
買いに来ました。
加藤さん、私長崎なんですけれども、長崎でもやっぱり噂があって、静岡工場に直接行けば買えるらしいよっていう噂がね、確かにあったんですよ。
実践した人がいたんだ。
いたんですね。
来ました来ました。
もう当然買えなかったんじゃないかと思いますけれども。
そうですね、どう対応したかちょっと忘れちゃいましたけれども。はい、
だって一つのプラモデルにつきいわゆる金型っていうのは一つですから、生産量って限られるわけですよね。
そうですね、 一生懸命打っても、2000個、1日に2000個ぐらいしか打てないのかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、
どうしても、ね、その物理的な制約が当時あった、はい、ということですが、あとちょっといろいろと本当に伺いたいことがたくさんあるんですが、
はい、
ガンダムシリーズが当初発売されたときにホワイトベースとか無彩とか感染のリリースが優先されていたというのは、やっぱりヤマトシリーズ成功を受けてのことだったんですか。
そうですね、その通りですね。やっぱり戦艦が売れるだろうという最初の、読みですよね。ただガンダムをよく見てないからそういう発想だったんでしょうね、きっとね。
あ、そっか、
多分。
はあ、
わかります。
あ、なるほど、
はあ、ガンダムをちゃんとリアルタイムで見ていれば、あ、これはモビルスーツだよねっていう発想になったと思うんですが、設定資料とかそういうものだけで判断して、無彩やホワイトベースだろうという判断したんじゃないかと思います。
そうですか。そして当時バンダイはスケールモデルも多数販売してましたけれども、
はい、
ね、戦車とか車とかオートバイとかいっぱい販売してましたが、社内のガンダムの評価といいますか、立ち位置っていうのはどんな感じだったんですか。
そうですね、その前に宇宙戦艦ヤマトが大ヒットしましたね、はい、それでだいぶキャラクターモデルについては認識が変わったんですけども、ガンダム、あ、ヤマト以前はですね、とにかく模型メーカーはスケールモデルが王道なんだと、いうことでスケールモデルを目指していたと。キャラクターモデルっていうのはどっちかというと組み立ておもちゃじゃないのみたいな、割と冷たい目で見られたことは確かですね。
でも加藤さんご自身もスケールモデル志向だったんじゃないですか。
そうですね、もちろんやっぱり車とか戦車とか、そういうものがいいなというふうには思ってます、
ね、やっぱりそのタミヤ模型がね、憧れの存在だったということもありますし。
そうですね、
はい、しかしその宇宙戦艦ヤマトの成功、そしてガンダムの成功ということで、バンダイ社内の雰囲気も随分と変わってきたような、
そうですね、随分そこで切り替わったといいますか、発想を変えて、あ、だからスケールモデルで培ったノウハウをキャラクターモデルに生かせばいいんだと、そういうふうに切り替わったんですね。
だって当時のですね、バンダイのスケールモデル、私も今でも持っているものいくつかありますけれども、すごくよくできてましたよ。
頑張ってるんですけどね、ブランドがおもちゃのバンダイというイメージが強くて、プラモデルファンからはやっぱりタミヤにかなわないと、
イメージ、
そういうジレンマがあるわけです。
いやでもね、12分の1スケールのオートバイですとか、 あと48分の1スケールのミリタリーシリーズとか、素晴らしかったと思いますけれども ねって私が言うのもなんですが、
12分の1のバイクのパッケージはですね、私が担当したんですよ、実は。
坊さんがお書きになった。
そうです、
そうですか。
そうなんですよ、あれもね、随分反対されたんですけど、やっぱりこうちょっと大人向けにやってみたかったというのがあって、これもある意味タミヤさんに対するあれですよね、コンプレックスといいますか、ホワイトパッケージではかなわないんで、坊さんのイラストを使ってみたいというふうに思って、
すごくセンス良かったですもん。あ、だから B クラブの創刊号では坊さんの特集をされたんですか。
そうですね、坊さんとはその頃お付き合いしてますから。
そうですか、はい、ごめんなさい、ちょっとお話を模型情報の方に戻したいと思いますけれども、はい、連載ラインナップの充実ぶりが本当にすごくて、特にファイアーボール、無限強戦士エリア、スパイラルゾーン、MS 少女とたくさんありましたが、その中のラインナップに今出てきた中のお一人の方、漫画家さんからメッセージを頂戴しているので、ここでちょっと、はい、私が代読しますね、
はい、
ラジオネーム北崎拓と書いてますまんまです、はい、こんにちは、漫画家をしております北崎拓と申します。今回模型情報 B クラブ時代に大変お世話になった加藤聡元編集長のご出演と聞きつけ、初めてお便りをいたします。何でも加藤元編集長、模型情報時代はあまり覚えていらっしゃらないとか、考えてみればそれもそのはず、今から30年も昔のお話です。当時僕は17歳の高校生でしたが、漫画雑誌に漫画を投稿する傍ら、模型情報ホビージャパンなどにイラストも送るハガキ職人みたいなこともしていました。ちょうど漫画雑誌でデビューが決まったのと同じ頃、投稿イラストを見た加藤さんから直接お電話をいただき、お仕事をいただけることになりました。当時玩具で商品展開を企画中だったスパイラルゾーンのイメージコミックを書かないかというものでした。出版業務ほとんど全てを加藤さんお一人でこなしていたと思います。なので受験で上京し、それ用に宿泊した渋谷の旅館までわざわざ原稿を取りに来ていただいて、目の前で原稿を書いたというプチ缶詰気分も初めて味わわせていただきました また当時同じく受け取ったばかりの長野守先生のアシラテンプルの生画稿を見せていただいたことが駆け出し漫画家の高校生には強烈な刺激で今も忘れられません。その後も山手線の中でおもむろにカバンから取り出して見せていただいた B クラブの創刊号かっこ正確には2号の表紙かっこレーザーでしたの色稿を今度こんな本を出すんだよって嬉しそうに話してくれたことも思い出します。とにかくいつも面白いことは何かできないか探している方でした。リアルで少年だった自分には大人になってもアニメの話を本気になってしていいんだなと教えてくれた最初の大人でした。最近ではお会いできる機会もありませんが模型情報 B クラブ時代に受けたご恩には感謝しているのですと。
いや北崎先生ですね、懐かしいですね。最近お会いしてませんが、
高校時代のそのハガキの投稿でこれはすごい高校生がいるなということで直接電話を加藤さんがされたということですよね。
そうですね、頻繁にハガキに、イラストを描いていただきまして、美少女プラスメカみたいな感じですね、でこの子は才能あるなと思って連絡取った覚えがありますね。
いやでもスパイラルゾーンのコミックのね、いきなり連載って大抜擢ですよね、当時としては。
そうですね、基本的に新しい才能を見つけるのが好きなんですね。だからちょっと、才能があるなと思ってすぐ声をかけてしまう癖があるんですね。結構いろんな人に声をかけてます、
ね、いやそれから漫画家の時田光一先生からもですね、大変お世話になったのでくれぐれもよろしくとメッセージを頂戴してるんですが、模型情報から巣立っていかれたクリエイターの皆さんって漫画家、イラストレーター、それから模型制作のプロの方までたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、結構、育てたというよりきっかけを作ったくらいのもんなんですけどね、皆さん才能ある方がやっぱりこう模型とか好きな人多いんじゃないかなというふうに気はしますね。
はあ、その才能が集まるということではですね、例えば模型情報の企画でいうと MSV というのがあると思うんですよ。モビルスーツバリエーション、モビルスーツバリエーションが生まれた経緯というのも私非常にエキサイティングなんじゃないかなと思うんですが、
これはですね、模型情報の編集、手伝ってもらってた安井さんという編集者がいるんですが、この方がですね、フリーだったんで当時講談社でいろんなことをやっておりまして、講談社の企画として最初は、ザクバリエーションというような形で、紙面展開をしていたんですね。ガンダムブームがすごくあったのでモビルスーツの商品化もほとんど終わってしまいましたみたいな、そういう状況の中でザクをネタにしてバリエーション展開を、講談社でしていたと、いうことで、それに、バンダイの開発が目につけてこれを商品化しようということで途中から一緒にやっていこうという話になりましたね。
安井久志さんですよね。この方も当時のですね模型についていろんなところに顔を出されるアイディアマンですよね。
そうですね、天才です。私の師匠ですね。
そうですか。
そういう人です。
そしてその安井さんを中心としてまたホビージャパンで活躍していたモデラー集団のストリームベースの皆さんも
加わって、
そうですね、そのモビルスーツバリエーションがどんどん盛り上がっていくわけですが、私びっくりしたんですけど、MSV のロゴデザインって加藤さんがされたんですか？
そうですね、私が言ったんですけど、ちょっと今見るとバランス悪いなって反省をしてますけど。
すごいですよね。私もちょっとね体が震えましたよ。その MSV のロゴデザインが加藤さんだって知った時には。
いや、もともとデザインやって入ったもんですから、パッケージデザインとかやっていたんですね。だから模型情報がメインの仕事ではなくて、パッケージデザインですね。ですから、ザブングルであるとか MSV であるとかの辺のパッケージデザインは私が全部やってたんです。
ザブングルのパッケージデザインもね、白基調でかっこいいですよね。
あれは戦車をイメージしてくれということで書いてもらったんですけどね。
もう私の目の前に座っている林アナウンサーも、ザブングル全部買ってますからね。
そうですか。ありがとうございますって私が言ってるしかないですかね。
ねえ、アニメの世界が本当にリアルにそこにあるような、そんな印象がありましたね当時。
そうですね。ですからキャラクターモデルをスケールモデル的にやろうという発想転換があったので、ボックスアートもそういうふうにしたいと思ったわけですよね。
なるほど。いや、僕でも今お話を聞いていて、 ガンプラを作る時も読者の要望から始まったわけでしょ。そうですね。MSV に関しても講談社で仕事をしていらっしゃったフリーの方が外からの提案じゃないですか。
そうですね、はい、
そういう意味では外にあってもあこれいいアイデアだ面白そうだなと思うと自分たちでこう取り入れていこうという流れが当時バンダイにはやっぱあったってことですか。
そうですね、かなりそういう意味では自由な感じがありましたよね。自由にやらさせてもらってますね。
そして1984年秋のモデルグラフィックス創刊号のインタビューで、ええ、将来的には月刊バンダイを出したいんですよと答えてらっしゃいますが、
はい、言ってます。それはずっと目標ではあったんですけれども、要するにおもちゃメーカーが媒体を持ってそこからキャラクターを生み出してそれを商品化すればこんな強いことはないだろうというふうに思ったわけですよ。
非常に大きな夢というか野望を抱いてらしたんですね。
そうですね、野望はついえましたが、
いやいやいや、ついえてないと思いますよ。でその月刊バンダイの夢が B クラブの創刊につながっていくんですね。
そうですね、はい。
だけど今はねバンダイそのものがいろんなチャンネルを持って実際展開していくことを考えると、
まさに
30年前のお話ですからね。
加藤さんが切り開いた道というのは本当にすごいですね。
いやいや、まあ、とにかく新しいことが好きなものですから、前しか向いてないと言いますかね。
まあ、その前をしか向いてらっしゃらないという加藤さん、現在のお仕事がまた非常にあの本当に時代の最先端を走っていくような会社で、株式会社キャラーニの代表取締役社長を、ね、現在お務めていらっしゃいますが。
そうなんですけどね、あの、まあ、バンダイで出版をもうやめるって言われてですね、で、メディアアクセ会社に移りまして、
はい、
でこれ出版これでできるなと思ってたんですが、今度 おもちゃ会社をやれと言われましてですね、キャラクター、あー、キャラインの前へトイズワークスで会社を作らされまして、
はい、
そこで、まあ、せっかく来たのに今度またおもちゃ会社になってしまったと。でおもちゃ会社やったら今度キャラインという会社があるからやれという話になって今に至ってるわけなんですけどね。
はあ、しかしこのインターネット通販キャラニドットコムをはじめとしてですね、キャラクターグッズやデジタルコンテンツも本当にいろんなことを手掛けてらっしゃいますよね。そのお仕事の範囲の中には AKB48 も入っている
そうですね、はい、結局インターネット通販って言いましてもね、そこらにあるものを、仕入れてきて売っても誰も買ってくれないわけですよね。
あ、
ですからそのあるものだったら何か特典をつける、
はい、
あるいはそれをここでしか買えないものを作る、ということで、AKB はその中の一つで、まあ、これは私が発想したというより社員が頑張ってやってるんですけども、キングさんと組んで、まあ、握手券をつけましょうという話になって今に至ってると。
あ、握手券をその CD につけるというのはキャラーニドットコムから始めたことなんですか。
まあ、そのキングレコードさんとの中でそういうふうなアイデアが出たと。
へえ、はい、相変わらず新しいことに加藤さんの会社は挑戦してらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、ついてると言いますかね、私が発想したわけではないんですが、そういう新しいことをやろうという雰囲気はうちの会社にはありますね。
いや、素晴らしい会社だと思います。だって今回のインタビューだって加藤さんの部下の方からですね、多分加藤さんに断らずに多分
そう、ちょっと今聞いて驚いちゃいました。
いや、
担当がですね、かなりあのオタクな人なので、
いや、
もう、はい、
いや、あの広報担当の方がキカラジオを、ね、よく聞いてくださっているということ で、
ね、
本当にありがたいことだと思っております。はい、あの加藤さん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、はい、最後にですね、今後模型業界がどうなっていくのか一言伺いたいんですが、いかがでしょうか。
予想はとても難しいんですけども、もともとホビーっていうのは、自分が好きなことを他の人がやってないことをこう一生懸命やってどうだすごいだろうにんまりみたいなところがあると思うんで、
はい、
ですからもっとこう細分化して専門特化した、メーカーがたくさんできて、これはここだよねみたいなのができてくれるといいかな。大量生産というよりももっとそういう専門特化した方がいいのかなというふうに思いますね。
もっともっときめ細やかに、あるいはニッチになっていくということなんでしょうかね。
そうですね、はい、そんな気がします。
これからの加藤さんの取り組み、キャラにの方向にもですね、非常に注目させていただいておりますので。
ありがとうございます、
はい、今回はお忙しい中本当にありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
はい、広報の方からですね、ラジオの機能の皆さんに、プレゼントしたいというのがありまして。
は
い、
何でしょう。はい、
うちの商品でトレーディングフィギュア日常のドイツワークスコレクション 4.5 っていうのがあるんですが、
はいはいはい、
これは8個入りなんですが、これをワンボックス2名様に。
あら、はい、
はい、それからですね、星 版をしてるんですけど、絵本でですね、
はい、
お隣の怪獣町内会1丁目というですね、あのウルトラ怪獣をデフォルメした商品があるんです
、持ってますよ、
これをその、写真を撮ってですね、なんと柳瀬高橋先生のポエムがついた絵本が、
あら、まあ豪華
非常に面白い企画なんですけど、うん、これを5名様にプレゼントしたいということなので、う
わ、合わせて7名様、はい、ありがとうございます。
ぜひ、
あ、ではあの応募方法などについてはですね、この後番組のエンディングでお伝えすることにいたします。はい、はい、あのお忙しい中ご出演いただいて、プレゼントまで出していただいて、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会がありましたらぜひご出演をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
お話は元模型情報編集長、現在はキャラーニ社長の加藤聡さんでした。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
本当に何度も言いますけれども感慨深いと言いますか、いや
僕はでもガンプラの開発の裏話を伺って、まさに加藤さんってパイオニアなんだなと思いました。これやっぱりなんかブームになってるとそれに乗っかるという商売もあると思うんですけど、まだ形になってない原野みたいなものを自分の勘の中でパッと切り開いて、これだってこう仕掛けていってる姿勢が素晴らしいと思いましたね。
そして私がすごいなと思ったのは、今でもその雰囲気を感覚を失わずに、そして、ご自分が代表取締役を務めているそのキャラーニという会社でも社員たちにね、同じことをさせているというのがね、素晴らしいなと思いました、
ね、いい会社なんだろうね。
さて、はい、プレゼントいただきましたキャラーニの日常トレーディングフィギュア2ボックス、それからお隣の怪獣の絵本5冊合わせて7名様に差し上げます。キカラジまでお申し込みください。締め切りいつにしましょうか。
8月19日となっております。番組のウェブサイトにアクセスしてくださいね。プレゼント応募フォームにキーワードキャラアニとお書きになってください。
はい、加藤さんが現在社長を務めていらっしゃいますキャラアニが今回のキーワードとなります。
はい、
来週は村山四次元押し入れ6回目ということで盛り上がっていきたいと思います。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。